77.1 Label FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。7月7日、花の金曜日になりました。七夕ですね。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、織姫と彦星は無事に巡り会えたでしょうかねさて、今日はイベントのお知らせから参りたいと思います。7月16日の日曜日の午後2時から佐世保市四花町屈見広場で映画主題歌メモリアルリサイタルが開催されます。主催者である剣持光さんが昨年の12月に東京で開催して、まあ、大好評だったということで、まあ、今度は剣持さんの生まれ故郷でもある佐世保で楽しんでいただこうと、まあ、今回の開催に至ったということなんですけれども、まあ、出演は剣持さんの他にも昭和ポップスカバーシンガーの愛良美咲さん、そして土屋アンナさんのバックコーラスを務めるゆりおさんによる角川映画の主題歌や007シリーズなど昭和の懐かしいナンバーをお届けするというこう嬉しい内容となっています。まあ、角川映画の主題歌、いろいろあの薬師丸ひろ子さんのメインテーマとかセーラー服の機関銃とかもあるんですかね。なんか楽しそうですね。まあ、チケットはワンドリンク付きの3000円です。詳しいお問い合わせはケンケンクリエイト050-3390-5752 050-3390-5752 までお問い合わせください。ぜひですね、まあ、この機会に映画の主題歌楽しんでいただきたいと思います。さてさて、今週も素敵な作品たくさんありますので早速ご紹介していきますね。まずご紹介する作品はマルセル靴を履いた小さな貝。アマチュア映画作家のディーンは靴を履いた体長およそ 2.5 センチのおしゃべりな貝のマルセルと出会います。ディーンは彼が語る人生に感銘を受け、マルセルを追ったドキュメンタリーを YouTube にアップするのですが、という実写とストップモーションアニメを組み合わせ、小さな貝のマルセルが繰り広げる冒険を描いた映画になっています。まあ、新進の映像作家ディーン・フレッシャー・キャンプが2010年から14年かけて YouTube で順次公開し、累計5000万回再生を記録した短編作品で長編映画化になっています。そしてミッドサマーやエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスなど話題作を送り出してきた映画制作配給会社 A24 によって北米配給され、小規模公開ではあったんですが話題を集めている作品なんですね。まあ、そしてアニメ界のアカデミー賞と言われる第50回アニー賞で長編インディペンデント作品賞、長編作品声優賞、長編作品脚本賞を受賞している他にも第95回アカデミー賞の長編アニメーション賞にもノミネートされました。まあ、この作品ですね、もうほっこりと優しい気持ちになれる作品でした。まあ、そしてですね、マルセルがまた可愛らしいんですよね。まあ、ユーモアもあり笑えるところもあるんですが、やっぱりね、感動しちゃっても最後は私もボロボロ泣いてたんですよ。まあ、見た後に愛おしい気持ちになれる本当に素敵な作品でした。 ぜひお楽しみください。マルセル靴を履いた小さな貝、こちらは全国順次公開中で、長崎は今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の木のシネマ天神や佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は青いカフタンの仕立て屋。舞台はモロッコの海沿いの町サレ。旧市街の路地裏でミナとハリムの夫婦は、母から娘へと世代を超えて受け継がれるカフタンドレスの仕立て屋を営んでいました。まあ、そんな中、伝統を守る仕事を愛しながら、自分自身は伝統から弾かれた存在と苦悩するハリム。そんな夫を誰よりも理解し支えてきたミナは、病に侵され余命があとわずかなんですね。そこにユーセフという若い職人が現れ、誰にも言えない孤独を抱えていた3人は、青いカフタン作りを通じて絆を深めていきます。そして刻一刻とミナの最後の時が迫る中、夫婦はある決断をするんです。その彼らが導き出した答えとは、という物語で、モロッコ彼女たちの朝のマリアム・トゥザニ監督がメガホンを取った作品で、第75回カンヌ国際映画祭ある視点部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞しています。キャストはミナを灼熱の魂のルブナ・アズワル、ハリムを迷子の警察音楽隊のサーレフ・バクリが演じています。もうこの作品もすっごく良かったんですよ。まあ、伝統を重んじる愛、そして人の愛、それがこう静かに繊細に描かれていて、映画を見終わった後にも心にジーンとくる作品でした。劇中ですね、3人で肩を寄せ合って踊るシーンがあるんですけど、私はね、そのシーンが本当に一番好きでした。ぜひ劇場で物語楽しんでください。青いカフタンの仕立て屋、こちらは長崎セントラル劇場ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。1秒先の彼。郵便局の窓口で働くはじめは、何をするにも人よりワンテンポ早いんです。ある日彼は路上ミュージシャンの桜子に出会い、彼女のまっすぐな歌声に惹かれて恋に落ちます。必死のアプローチの末に、どうにか花火大会デートの約束を取り付けたものの、目が覚めるとなぜか翌日になってたんです。消えた一日の手がかりとなるのは、毎日郵便局にやってくるワンテンポ遅いレイカのようで、という山下信弘監督と脚本家工藤官九郎さんがタッグを組み、2020年に制作された台湾映画1秒先の彼女をリメイクしたラブストーリーです。まあ、今回は原作の舞台を京都に移し、男女のキャラクター設定を逆転して物語が展開していきます。キャストは、はじめを岡田将生さん、レイカを清原果耶さんが務めています。私ですね、台湾版も日本版も見たんですけど、両方とも好きだったんですよ。まあ、見比べていただくのが一番いいんですけど、まあ、それぞれの良さがあって、ああやっぱりこの物語好きだなーって、まあ、今回リメイクされた作品を見て改めて思いました。まあ、まだ見てない方のために、あまり展開を話さない方がより楽しめると思いますので、内緒にしておきますね。岡田将生さんと清原果耶さんがもう役にぴったりで、物語に入り込みやすかったので、劇場で楽しんでいただきたいと思います。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。1秒先の彼、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はパール。パールは厳格な母と病気の父と 人里離れた農場で暮らしながらスクリーンの中で歌い踊る華やかなスターになる夢を抱いています。父親の世話と家畜たちの餌やりの毎日に鬱屈した気持ちを抱えながら戦争へ出征中の夫の帰りを待っていた。そんなある日、父の薬を買いに出かけた町で母に内緒で映画を見たパールはますます外への世界への憧れが増していきました。そんな中、母親からお前は一生農場から出られないと言われたことをきっかけに今まで抑えていた狂気が暴発するという2022年公開映画 X シリーズの第2作目で、前作の60年前を描く前日譚です。 X に登場した極悪老婆パールの若い日を描き、夢見る少女パールがいかにしてシリアルキラーへと変貌したのかが明らかにされています。前作に引き続きタイ・ウエスト監督がメガホンを取り、同じくマキシーンとパールの二役を務めたミア・ゴスが主人公を務め、脚本と制作総指揮も務めています。もうですね、すごかったんですよ。パールの恐ろしさにもう鳥肌が立ったっていうか、まあ、でも彼女自身も閉鎖的な中でお母さんからこう押さえつけられた毎日を過ごしてるから、なんだかねかわいそうな気にもなるし、まあ、パールに対する同情の気持ちがありながらも、でもやっぱり怖いというなんとも複雑な気持ちで映画を見てました。そしてですね、ミアゴス、もう彼女のハマるように物語に入り込みやすかったです。まあ、ミアゴスの圧巻の演技、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。パール、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は交換嘘日記。高校2年生ののぞみは移動教室の机の中に好きだと書かれた手紙が入っているのを見つけます。送り主はなんと学校一の人気者のジュンで、のぞみはいたずらかと戸惑いながらも靴箱に返事を入れるんです。その日から2人の秘密の交換日記が始まるわけなんですが、実はジュンからの手紙はのぞみの親友エリノに宛てたものだということが判明。しかしのぞみは本当のことを言い出せず、エリノになりすましてそのまま日記のやり取りを続けてしまいます。交換日記を通してジュンのことを知るうちに次第に彼に惹かれていくのぞみなのですが、というさくらいいよさんの大ヒット小説交換嘘日記を実写映画化した作品で、ハニーレモンソーダ、ピーと JK の吉川奈美さんが脚本を手掛けている青春ラブストーリーです。キャストは純を高橋文哉さん、のぞみを桜田ひよりさんという今注目のお二人が務めています。もうですね、青春ですよ。まさにもうキラッキラ映画、もう見てて楽しくなるし気持ちが若返るし、はあ、若いっていいなと改めて感じるんですよね。まあ、こういう映画を見てるとなんだかこう主役の二人をこう見守りたくなるんですよね。まあ、ワクワクドキドキのキラキラ映画も本当楽しいですよね。私キラキラ映画も大好きなんですよ。もうぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。交換嘘日記、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。岡山県にお住まいのラジオネーム春さん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
インディ・ジョーンズシリーズの最新作であるインディ・ジョーンズと運命のダイヤルが公開されました。
されましたね。
コロナ禍の影響などもあり公開延期が続いていた作品ですが、ついに公開される運びとなりました。 シリーズのファンとしてはとても嬉しいです。主演を務めたハリソン・フォードさんは80歳になっているそうです。撮影中は70代後半でしたが、アクションシーンの演技もこなしたそうで、本当にすごいなと思います。生涯にわたって役者として生活できる人は本当に数が少ないと思いますが、ハリソン・フォードさんは数少ないお一人になっていると思います。インディーを演じて42年ですよ。ほんとすごいですよね。なんかもうインディ・ジョーンズと共に生きているって感じですよね。まあ、そんなハリソンさんの役者人生を代表するインディ・ジョーンズシリーズです。多くの人に楽しんでもらいたいと思いますといただきました。ありがとうございます。ハルさん、ご覧になられましたかね。もしはまたご覧になったらですね、ぜひ感想を送っていただきたいと思うんですけれども、まあ、私もこの作品ですね、もう見た時になんかインディ・ジョーンズシリーズも大好きだったので、まあ、ラストインディ・ジョーンズ、そしてハリソン・フォードさんラストのインディということで、なんかねものすごくね熱いものが込み上げてきて、もう最後の方はねうるうるしながら見てましたし、そしてですねジョン・ウィリアムスのテーマ曲ですかね、もう流れてきた時に、はあ、インディースクリーンに戻ってきたと、もう本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした。この作品ですね、ぜひ大きなスクリーンでたくさんの方に楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ハルさん、メッセージありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージやリクエストお待ちしてます。FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール、niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしていますので、ぜひメッセージ送ってくださいね。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。テノール、人生はハーモニー。お寿司の配達のためオペラ座ガルニエ宮を訪れたラップ好きのフリーターの青年アントワーヌは、ふとしたことからオペラの歌真似をし、その場に居合わせた一流オペラ教師マリーに才能を見込まれスカウトされます。自分とは住む世界が違うと考えながらも、マリーと二人で秘密のレッスンを始めたアントワーヌは、次第にオペラに熱中していくが、という音楽オーディション番組ザ・ボイスで注目されたビートボクサーの MB14 が主人公アントワーヌを務め、自らオペラ歌唱にも挑戦しています。そしてオペラの先生マリーを演じるのは、100歳の少年と12通の手紙のミシェル・ラロックが演じ、世界的テノール歌手のロベルト・アラーニャが本人役で登場と、音楽面においても注目の作品です。この作品ですね、すごく良かったんですよ。まあ、自分とは今までこう無関係だった世界で、まあ、自分の才能を開花させる、まあ、ひょんなことからの出会いで大きな希望へとつながっていくって、もうなんかすごいな、素晴らしいなとこう思いましたね。そしてですね、 MB14 のオペラ、もうこれがまたすごいんですよ。もうここまで歌えるかっていうぐらいすごいですので、ぜひですね、彼のオペラ注目して見ていただきたいと思います。音楽がお好きな方も楽しめる作品だと思いますので、ぜひ大きなスクリーンの大音量でお楽しみください。テノール、人生はハーモニー、こちらは今日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開しておりますので、ぜひお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画テドール人生はハーモニーからの曲をお届けします。こちらを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。